Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました。イキジマポッドキャスト第325回ということで、MC の石本です、うんうんうん。そしてもう一方、この方です。
エブリリトルシング
です。ああ、ありがとうございます。ということでですね、ものすごく手前味噌ですけども、はい、今日はちょっとこの話をですね、聞いてみたいという方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので、ちょっと早速させていただこうと思いますけどですね、トリニータがですね、はい、
どっちか。
2013年のですね、はいはいはい、J1 に上がった時に2勝しかできなかったですね、うんはいはい、今回はなんと早くも3節で2勝目を挙げたということでですね、はい、誰もそこら辺の話は待ってないということ
そこじゃないって、
はいはいはい。というところでですね、うん、
拝見いたしました。
はい、アタック25に私、はい、出てまいりまして、はいはいはい、
めっちゃ緊張してましたよ、
はい、3月10日日曜日ですね、はい、もうほとんどの方に言われました、表情がない
そうガッチガチだったねガッチガチでしたね、
でもですね、はい、結構面白かったのはですね、
はいはい、
アップルウォッチで心拍数を感知して、
うんうん、
それで異常値が出たらアラームが鳴るんですよ、
はいはいはいはい、
で収録中にですね、うん、見てた方は分かるかもしれないですけど、うん、僕赤で、うん、一番端っこ青の方がいらっしゃって、
はいはいはいはい、
あの方も、うん、エルメスのバンドのあのアップルウォッチをされてたんですよね、はいはいはいはい、であの方のアラームが収録中になるというですね、う
ん、なるほどマジ、
はい、だから結構みんなガッチガチっていう
緊張してるよね、
はい、そんな感じ、ね、で一回途中ですね、
はいはい、
ちょっと収録が止まった瞬間に、うん、ちょっとまあ、問題 の, 検証があったんですね、本当に正解かどうかっていう検証があった時にちょっと10分ぐらい待った時あったんですよね、うん、その時ちょっと水飲んでいいですかって僕は言ったんですよね、はいはい、そしたらもう4人ともガブとかやっぱりすごい独特の
雰囲気なん
です、はい、場所だったかなと、はい、
いやいやいやいや、
はい、
でもう最初にこう最初の1問目を答えた時に、はい、あこの方はどこどこから
来
て、はい、あるじゃないですか、はい、もうねもうドキドキしてこのまこちゃん紹介ないんじゃないかって話になった
あれですね、うん、ちょっとネタをバラすとですね、1問目のうちに正解して、うん、でもう自己紹介を終わらせたかったんですよ、
はいはいはいはい、
でというのも、うん、紹介しとかないと、うん、何喋ろっかなみたいなのも、
う
ん、多少頭の中に残ったまま進んでいくので、
あそうかそうか、は
い、だからさっさともう終わらせたかったっていうのはあったんですけども
、1問目はね、はい、全くわからない、
そうそう同じくでですね見当もつかなくて、
そうそう、で答えが出ても、はい、聞いたことねえなみたいな感じですよね、う
ん、そんな感じで絵画のですね、そうそうそうそう、作者の名前当てるやつでしたけども、
う
ん、今思い出せててもよく思い出せない
って、はい、
それぐらいのところからですね、うん、で次ですね、うん、もう一つ戦略があったのですね、
はいはい、
あれは途中ですね、うん、真ん中の方を取ってしまうと、うん、自由度が失われるんですよ。
あ、そうね、
その後に
取り方は上手でしたよね。
そうですね、うん、挟めなくなってくるので、はいはい、2問目から僕の中で2問目から8問目までは、うんうん、もう 100% わからない限り押さないっていう。
なるほど。
いやいや、はい、
青の方が取り方一回失敗したじゃないですか。
そうですね、はい、
あそこじゃないんですよねみたいなこと、
はいはいはい、も
うあれで青
の
バリ食ったもんね。
あれですね、結構ですね、放送では2回ぐらいしか言われてないんですけども、
はいはい、
収録中に5回ぐらい言われてますから、
マジきついな、
はい、しかも放送では載ってないですけども、あの方旦那さんが来られて、
はいはいはい、
旦那の紹介の時も、うん、いやそこで24番だったと思いますダンタがプレッシャーかけて
ダメじゃん、身内がプレッシャーかけて
そんな感じのこともあった
り、そこはカットでしたね、
そうなかったですね、はいはい、そんな感じで あそこの24番っていうのはですね、うんうん、僕はあそこを狙ってて、
うんうんうん、
それで来たと思ってあの時押したんですけど、うんうん、青の方に取られてしまって、
はいはいは
い、ああいいとこ取られたなと思ったら違うとこを取ってもらって、はいはいはい、で その次を僕が正解できて、 その24番というところで、
ね、中田秀俊はサービス問題じゃなかった
か、ね、あれはですね、ちょっと心境を言うとですね、あまりに簡単すぎたんですよ中田秀俊で、だから僕は中田秀俊さんが今、うん、勤めてる、
る
アドバイザーをしているのが日本酒だったりとか、 あと、日本にいた時のチームの名前はベルマーレ平塚とか、
なんか引っ掛けもっとね、難しいのが来るんじゃないかなと思
ったら、ドストレートで中田秀俊だったので、詳しすぎて失敗
した。あの白の人が中田秀俊って答えた瞬間に、はい、いや、違うんじゃないかって思った
んですよ。そうです、思いました。そんな簡単なわけないだろうと思って、そしたらっていうような。な
ね、結構なんか、問題に差がありましたよね、はい、今回ね、はい。難しい問題と、簡単な問題の、
は
い。
そうなんです。ね、あれですね、うん、実を言うと、よくアタック25を見てる方ですね、はいはい、は今回問題が簡単な時だなとか、今回問題が難しい回だなとか思われる方いると思うんですけど、番組スタッフの方もおっしゃってましたし、僕たちも実際受けてみて分かったんですけど、問題のレベルは毎回全部一緒なんですよ。じゃあなんでそう感じるかというと、全く誰もですね手をつけれなかった問題はカットされるんですよ、はいはい。
あ、そうなん？
はい、そうなんです。だから、今回ですね。
2問あったけど。
2問あったんですよ。うん、ただ、あれは、例えば、誰かが立ってるとかで、うん、それでカットできない状況の問題なわけですよ。
なるほど、ね。
けど、それ以外の誰もスルーして、実を言うとですね、10問ぐらいスルーしてます、僕
ら。なるほど、そういうことか。はい、
なので、それで、そこをポンポンポンポン答えれるレベルの高い人たちが集まった回の時は、問題今回は難しいね、になりますし、そこら辺がどんどん流れていく回の時は、問題が優しいねというふうに。
裏話が。
そうなんです、そうなんです。
なるほど。
なので、問題のレベルは全く、毎回一緒っていう形なんですけども、
ね、それに練習、ね、
そう、どれだけ答え切ったかっていうところで、で、今回4人がですね、それぞれですね、はい、ちょっとジャンルの違うところが得意な感じの4人だったので、はいはいはいはい、そこそこ問題は難しく感じたんじゃないかなとですね、はいはいはい、全体的にそんな感じになってたんですけども、はいはい、うん、他の3人はその問題に関して、はい、全くピンとこないっていうような、うん、そんな問題も結構あったんですね、今回はですね、
はい、昨日、まあ、あるところ、はい、うちでこう、はい、知り合いとこう何人かで飲んでたんですけど、はいはい、でその時に話になったのが、はい、1300お見事っていう最後のやつあるじゃないですか。あの時まこちゃんは勝負に行ったのか知ってたのかって話になったんですが、
はいはい、そこはですね、うん、ちょっと最後に言いましょう。
そうだね。
そうですね。で、ですね、でそれで赤の縦のラインをですね、僕はちょっと気づいて、もうだったら赤のまず縦のラインを気づかなきゃと思って、
そうだね、
あそこはもう本当に積極的に押そうと思って、まず心理的なことを言うとですね、平成の出来事じゃないのは誰だっていうやつが1から6まであったんですけども、僕あれ見てないんですよ。
え、
見らずに押して、で、
はい、後から考えた
赤の方って絶対言われるんですよ、うんうんうん、言われるから10秒ぐらいは一瞬考える時間があるんですよ。
あ、そうなん。
だからあそこは絶対取りたかったか ら、 だから
先に押した、
先に押しました。
なるほど。
でそれで見てどう考えてもエニマキトカゲ自体だけは僕の世代ではないので、
う
ん
う
ん、
あ、
だからっていうような感じだったり、
そ
あそこら辺だけは勝負をかけた。
なるほど、なるほど。
タワーを構成して、でそれでもうこれはなんかいい感じになってきたぞと、
はいはいはい、
でもう一回本気を出したのは、21番のパネル、角のパネルが取れる時っていうところが2回チャンスがあったんです。ウィーン少年合唱団の問題と、
はいはい、あれ行くでしょうって話になったの、
はい、オームの法則っていう問題
ですね。あれも行くでしょうって話になった。
あれよく見てたらですね、ファンの方は気づくと思うんですけど、はい、後ろのランプがついてる人は押してる人なんですよ、
あ、そんなランプあったっ
け？そうなんです。後ろにですね、明るくなってるか暗くなってるかっていうところで、結構ですね、言われたんですよ。押してたのにねって言われる、はいはいはいはい、人がいて、だからその人はアタックニュー結構好きで、はいはい、後ろのランプがついてるときはちゃんと押してるとき、押し負けたときなんですよ。
なるほど。
はい。で、それで、見てもらったらわかるかもしれないですけど、ウィーン少年合唱だとオームの法則、僕は押し負けてるんですよね。それで、角を逃してしまうっていう。
なるほど、なるほど。はい。
あそこがですね、僕の今回の敗因ですね。
あそこ取れたら分からなかったよね。
はい、21番取ったか取ってないかで全然違ったと思うんですよね。で、あそこで連続で押し負けて、
はい、
だからアタックチャンスもダメだったっていうですね、そこが敗因なんですけども、で最後なんですよ、最後、要するにもう自分の優勝はなくなったと、でその前にですねちょっと言われたのがですね、でその説明会の時に優勝のチャンスがなくなったからって言って、なんか空気を勝手に読んでですね、それで で答えないとか、そういうのはそんなことはしなくていいですからみたいな感じで、で、あの、1枚1万円なので、1枚でも多く持って帰ってもらいたいので、もう、あの、そういうことは関係なく、その方が帰って盛り上がりますみたいな。
テレビ的には面白くなくなるもんね。そうなんです。あと2人でこう、2人でやりとりばっかりとか。
だから、あの、一瞬空気読もうかなと思ったんですよ。あそこで答える答えないですね。でも、ここは勝負をかけようと。で、アメダスって言われた瞬間に、これですね、僕1000以上あるのは知ってたんですよ。お絶対に。
もうね、800いくつ以上昔あったっていうのは知ってたんで、ね、はい、
あの、観測所が天候だけっていうところと気温まで含めてっていうところで合わせると、あの、1300ぐらいなんですよね。で、それで、あの、簡易観測所が800ぐらいっていうのを知ってたので、なので、っていうのもその、あの、ウェザーニュースとかで、足目の観測所とかがありますよね。ああいうのとの違いっていうのを一回僕調べたことがあったんですよ。たまたまですね。
一気に2箇所だね。
そうですね。だから、で、そういうこと考えたら、
なるほど。
と、あともう一つはですね、さっき、あの、でも、800ですよね、1個目が。で、2個目が1300で、3個目っていうのが、まあ、出てきてなかったわけですけども、この時点で3個まで聞いてたら、まず、
まあ、まあ、負けると。押し負けると。
1番じゃないと思った時点で、勝負をかけようと思って、2番目を答えたっていうのが、だから半分知ってて半分勝負っていう、これが本来のところですね。で、そこで、はい、3枚取って、合計7枚ということで、はい、まあ、あの、2番手につけたわけですけども、ここで福山先生覚えてらっしゃるでしょうか、うん、あの、パネル何枚取ったかクイズ、
ありましたね。
なんですけども、はい、あの、調査した結果ですね、はい、8枚、6枚の方がいらっしゃったんですけど、7枚は、
あの、
1人だけですね、はい、全然あのそのキャンペーン関係なく、はい、あのとあるあのグループラインでですね、はい、盛り上がってたあの、はい、プティック樋口さんの生駒さんが、
はい、8枚と
あの7枚と7枚
って言ってた、
それは無効とさせて
なるほどね。
あの、で、実は生駒さんと見てたんですよ、ね。
はい、はいはいはい。
で、そしたら、あれこれ、まこちゃん、あの、これ答えたら7枚やん、7枚やんで、
ね。いえいえ、応募してないでしょ。
そう、あの、残念ながら、はい。
なるほど。で、最後のは分かったんですか、あの、パネルのあの。
あれもですね、うん、実を言うとですね、うん、シェイクスピアの四大悲劇ですね、うん、で、あの、で、あれで、僕は4つ答えれたんですよ。
はいはいはい、はい。
あの、ロミオとジュリエット、はいはいはいはい、で、ハムレット、まあまあ、オセロ、マクベスですね。
はいはいはい、はい。まあ、あのね、ロミオとジュリエットはまず答えとして来ないだろうなと、ね。そうですね、はい。ハムレットも来ないだろうなって言うと、やっぱりオセロかマクベスのどっちか、ね、
はい。で、暗殺って文字が見えましたよね。だから、あ、マクベスだろうなって思ったので、実を言うと僕は、ね、正解してたら生きてたんですよ。
あ、本当ね、はい、あれはでもあの問題分かったかもしれない問題でね、はい、あのパネルが少なかったけど、
そうなんですよ、
ね、はい、白の人少なかったけど、
はい、でオセロはですね、うん、見えてたんですよね。
あ、そうそうそう
そうそうそう、見えてたからそれが答えるはずはやっぱりないんですけどもっていう
ドキドキしてたんでしょうね、はい、そうですね。
でもあの松村さん頭良かった
ね、早かったですよね、
すごい方でした、はい、ということでいつの間にか時間が来て、
はい、
ということでトリニータ勝ち点3でした、はい失礼します。
ポッドキャスト
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは不定期コーナー生き生き情報プラザ通信ということで、うんうん、今回も早速この方に出ていただこうと思います。
はい、生き州公家事務所の若宮です。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
週末はお世話になりました。
あ、こちらこそお世話になりました。
はい、あのあまり記憶はないんですけども
出た、はい、いや普通でしたよ。
あ、そうですか。あ、よかったです。
元気ですよ。
はい。あの、元気に、はい、飲んでまいりました。はい、というところで、はい、そこら辺の話をしたら長くなってしまうので、あの、若宮さん、今日のそしたら本題の方をすいません。よろしくお願いいたします。
はい。今日はですね、イベントの紹介になります。壱岐焼酎七倉広場、はい、2019ですね。うん、
はい。
こちらのご紹介したいと思います。
もう2019って銘打たれてますけど、まあ、もう何回もされてるイベントですよね。
そうですね。はい、もう博多駅では、もうちょっと毎年、うん、恒例になってますね。はい。はいはい、
で、もちろん、あの、今まで通りなところもあるとは思うんですけども、今回いろいろパワーアップしてるところもあると伺ってますけども。
はい。まず、あの、日にちと、
はい、
場所を、詳しく説明したいと思います。
はい。
今週3月15日金曜日ですね。
はい。
時間が15時から21時まで。
はい。
場所が、JR 博多駅前広場ですね。
はい。
ちょうどあの博多駅出てすぐ、
ね。そうですね。
ですね。
はい。はい。
の広場で、行います。
あの冬にはあのイルミネーションが綺麗なところですね。
う
ん、
そうですね。はい。はい、
でもあそこだったら天気がちょっと心配ですね。
そうですね。まあ、はい、去年がちょっと寒くて、
はい、
結構集客も、
なるほどなるほど、
苦労されたと聞いてるんですけど、
はいはい、
今日見る限りでは、
はい、
ちょっと晴れのち雨という。
ああ、なるほど。
うん、
某焼酎会社の社長様が、うん、ツイッターで15日大丈夫やるか、15日大丈夫やるかって連日のように呟かれてるのを、
はい、はい。そのことですよね。
拝見してましたので、ああ、そのことかと思ってですね。
あ、屋根欲しいよね。
そうですね。はい。
屋根少しはですね、
ね、ある、ちょっとだけね。
博多駅の建物側には少しあるんですけど。は
い、通路、上に通路があるところだけですもんね。
そうですね。です
ね、
はい。もうちょっと前にですね、
はい、
くれればですね。
はい。それではイベントの内容なんかを簡単に教えていただけたらと思います。
はい。こちらはですね、
はい、
オリジナルグラスをまず300円で購入していただいて、
はい、
各ブース、倉本さん、まあ、7蔵、
はい、
あるんですけども、
はい、
それと、まあ、イキシュアンさんが、
はい、
ブースを出されるので、全部で8ブース。
はいはいはい。あ、7蔵とイキシュアンで8ブースですね。
そうですね。
はい。はい、
で、焼酎1杯200円で、
はい、
ご購入いただけると。
はいはいは
い、
い
うことになってます。
はい、
それともう一つスタンプラリーコースということで、
はい、
まあもう最初から8ブース回りますよということで、
はい、
まあご購入されればですね、
はい、
こちらの1500円でグラス付きですね。
はい。
グラス付き。
グラス付きですね。はい、いや、なんか、100円しかまからないのかなと思って、グラス付きですね。あ、そしたらだいぶですね。
計算、
ね、
早いんじゃない、はいはい、
で、これ8ブースを、はい、まあ全部、まあ1杯ずつ飲まれますと、
はい、
まあ生き焼酎のミニボトルをプレゼントするという特典がついてます。
なるほど、なるほど。
はい。あとですね、
はい、
先着300名、
はい、
これ女性のお客様に限定なんですけども、
う
ん、
はい、
まあ、焼酎ケーキを今年もプレゼント
する
ということになってます。
男女機会均等じゃないです
か。ここら辺は戦略的なものですね。
そうですね、はい。女性に優しい生き焼酎委員会ということで、
はい。はいはいはい、なんかもう今伺っただけでもですね、なんかだいぶお得感を感じる、
ね、
うん、はい、そしてだいぶ酔っちゃいそうな、うんうんうん、内容だなと思うんですけども、ね、なんかまだまだなんか仕掛けもあるみたいで。
はい。あとはやはり飲食ブース、
はい、
昨年まで同様、私どものその事務所のサポートショップになってくださってるお店の出店だったり、
はい、
まあ今年はですね、物産。
はい。
店もやるということで、
はい、
何社か壱岐の方からこの日だけのためにですね、来ていただいて、まあ、壱岐の海産物だったりと、
はい、
まあ、ハンバーガーだったり
と、
はい、が食べられるということを聞いてます。
はい。なんか、その中でも若宮さんのおすすめの品なんかありましたら。
そうですね。まあ、今回は、まあ、サポートショップさんはそれぞれこう、やっぱりお店の売り、
はい、
だったり、
はい、
まあちょっと一気の食材をこの日だけ特別に使って出されたりするということを聞いてます。
はいはいはい、
ちょっと聞いたところでは、まあ、一周豆腐を大量に、
はいはい、
仕入れてですね、
はい、
この日、まあったかい状態で提供するってい
うことを聞いてます。なるほど、なるほど。
はい、
これ、定期的に2、3ヶ月に1回ぐらいこの番組言ってるんですけど、なかなか異臭豆腐、生き牛とかですね、だいぶ当該でも食べれる機会増えましたけど、異臭豆腐を当該で食べるってなかなか機会がないですもんね。
そうですね。はい、やはりまあ、焼酎にやっぱり豆腐を合わせたいっていう。
そうですね。
はいはいはい、
ああ、確かに焼酎だからですね。
はい。やっぱりそういう、まあ、お料理を提供する側の思いっていうのも少しあるみたいで。はい、
なるほど、なるほど。
はい。
それで、先ほどですね、その焼酎って、8蔵です。7蔵と、生き酒飯って言いましたけども、種類とかも選べたりとかするんですか？
はい、そうですね。こちらも少しご紹介したいと思います。
はい。
各蔵元さんですね、
はい、
3銘柄ずつ。
ほう、
ですから21種類ですね。
はい。単純3、7、21ですね。
はい、
ちなみに、生き酒飯は何を出すんですか？
ですね、生き酒飯さんはですね、生き焼酎で乾杯。乾杯用に。
乾杯焼酎ですね。はい、
そうですね。
七蔵ミックスってやつですね。
そうですね。はい、15度まで加水した焼酎だったり、 まあ、あとはその各蔵元さんのやつで、まあ、主犯さん扱いのやつがおそらくあるんだろうと思うんです
けども、なるほど、
はい、そういったものを出せるようにしてあるみたいです。なるほど、なるほど、はい、
いや結構そしたらまあ、よく言われるのがですね、麦といえば福岡の人からしたらいいチコ二階堂だと、はい、そういうところがあって、麦のバリエーションっていうところをあまりで、なんか麦一辺とかで薄いなーっていうような、なんかそういうイメージがあると思うんですけど、そんだけあったら、あ、麦焼酎こんだけ幅広いんだなっていうのもすごく分かっていただけるのかなとですね。
そうですね。まあ、はい、この今、パンフレット私手元に、はい、持って話はしてるんですけど、はい、まあ、嬉しいことにその3銘柄の、まあ、もちろん、度数ですとか、
はいはいはい、
まあ、作り手さんのその特徴だったりですね、はい、そういうのあるんですけど、
はい、
嬉しいのがですね、はい、この焼酎が、どういう飲み方に適してるかっていうの
は、
お湯割り、水割り、ロック
なので、なるほど、なるほど、あ、そういうのまでですね。
はい。
それは当日はあれですかね、お湯とかもあるんですかね。
はい、あ、もちろんそうですね。
ああ、用意して、ね、
準備して。
氷も、
はい。ちなみに、さっき8つ回ったら、スタンプラリー集めたらっておっしゃってましたけども、うん、
はい、
それを3周したら、なんか、さらに得点なんて。
すごい量
で、ね。3周するとかなりいいですね。
得点は十分に酔える
って。まあ、多分得点を上げても持って帰れないかもしれないっていう。
そうですね。
なんか、せっかくだったら全銘柄飲んでみたいなんていうですね。
でもすごい量よね。
バッカスみたいな人もいるかもしれませんので。
なるほど。
その方には、若宮さんと握手ができるっていう権利が。
それ得点になりますかね。はい、
でもすごいね。いいですよね。一箇所でね。
は
い、
そうですね。
いろいろ楽しめる。
はい、
今、まこちゃん言ったみたいに、はい、蔵によって全然味が違うので、
そうですね、
それを楽しむっていうのは楽しそうですよね。
はい、もうそこは麦焼酎の奥深さっていうですね、奥深さ、幅広さっていうのをぜひぜひ福岡の人にも感じ取ってほしいなと思いますね。
そうですね。
はい。
当日は蔵元さんもですね、
はい、
出てこられると思いますので、はい、ぜひ作り手さんのお話を聞きながら、はい、焼酎飲まれるとですね、
うん、
また一味違った、
そうですね、
はい、生き焼酎が楽しめるんじゃないかなと思ってます。
これですね、僕福岡の方にすごくお勧めしたいのがですね、
はいはいはいはい、
福岡でお酒をこう飲むときにですね、うん、お酒の作り手さんと飲むなんてことはまずないわけじゃないですか。
はいはいはい、
普通に考えたらですね、
はいはいはい、
そうそうないわけで、
うん、
でも、息で飲んでたら、結構、うん、隣の席に作り手さんがみたいなこともちょこちょこあるわけですよね。うん、で、そういう人のうんちくを聞きながら飲むお酒って、やっぱりですね、また味わい深さが違ったりとかするので、七倉の皆さんをお忙しくさせるかもしれないですけど、いっぱい皆さんにお話を伺いながらお酒を飲んでいただけたら味わいがまた増すのかなとですね。
そうですね。
はい。そんな感じ。
はい。はい。
なので、七倉の皆さんいっぱい福岡の方と話していただいて、
ね、
はい、語っていただいて。
酒は半分は頭で飲むって言われるから、ね。
ああ、そうですね。やっぱり前、天野川さんのところでブラインドイベントありましたけども、
はいはいはいね、
こんなに当たらないものかって。やっぱり それだけ頭で飲むって深山先生がおっしゃったっていうですね、うんうん、ストーリー性とかそういうところも非常に味を足してくれるものだと思いますので、うんうん、はい、ぜひぜひそういうふうに話し、蔵の方と話してほしいですね、お客さんにもですね。
はい。
はい。ちなみにですよ、
はい、
まあ、今お酒だって飲食ブースって話してましたけど、何かちょっとなんかイベントごと的なものとかってはあったりするんですか？
ちょっとここに書いてないやつでも、はい、ちょっとまあ、聞き酒と言いますか、
はいはいはい、
そういった企画もあるようにちょっと聞いてるので、
はい、
まあ、ぜひ当日のお楽しみということで、はい、
なるほど、
はい、来ていただけると、
はい、
ちょっとしたイベント、ここに書いてない、告知してないイベントもですね、
はい、
実はあるように聞いてます
ので。なるほど、なるほど。
はい。
子供に怖がられるあいつも来たりするんですか？あ、
そうでした、そうでした。
来るんだ、
忘れてましたね。
はい。
ジミエセックんが、
はい、
出張を、
あ、なるほど、
してまいります。
なるほど。は
い、
じゃあ、人面積君に会いたいとかですね。
そうですね。
ぶつかって人面積君に頭を打ちつけたいとかですね。はい。いろんなニーズの方が、人面積君目当てに来ていただけたらありがたい
ですね。そうですね。週末なので、ぜひ、皆さんでお出かけしていただけたらと思います。
はい。はい、そしてですね、若宮さん、はい、そのままですよ。
ちょっとあの、生、はい、島ニュースにも一個だけ付き合っていただけたらなと思うんですけども、うん、
はい。
今週の生新聞さんですね、はい、の、3面の記事になるんですけども、
はい。
吉本芸人4人が観光大使、福岡で生を情報発信ということで、うんうんうん、市は2月28日、福岡市の吉本天神ビブレホールで、吉本興業の福岡吉本に所属する芸人、ことぶきかずみさん、
うん、
コンバットマンさん、
うん、
剣坊田中さん、
はいはい、
たかたか町さんの4人を壱岐市観光大使に、任命したという話になって、任期は2022年3月までの3年ということなんですけども、
はい。
はい。こちらなんかちょっと、若宮さんの知ってるような話とかがあれば教えていただけたらなと思うんですけども。
あ、そうですね。
はい。
やはりその、私どもその福岡に事務所を開設してもう10年、
はい、
まあ、今度は9年目になるんですけども、はいはい、やはり福岡都市の方をターゲットにして、はい、やはりこう、壱岐の情報発信だったり、まあ、壱岐をまあ知っていただこうということで、はい、まあ、知名度アップのためにいろいろやってるんですけども、
はい、
やはり福岡でやはり活躍してらっしゃる、
はい、
タレントさんをですね、はい、まあ、ぜひ、起用、観光大使に起用して、
はい、
まあ、今の観光客数を倍増したいという市長の考えがちょっとあったものですから。
そうですね。ここに年間55万人の観光客を倍増させたいので、ぜひ協力をお願いしたいと、熱烈なラブコールを送ったって書いてますね。
う
ん、
そうですね。はい。はい、また、吉本さんともですね、
はい、
つながりは、まあ、私がこっちに来てから、はい、まあ、さらにちょっと持てるようになりまして、
はいはいはい、
まあ、ちょっとそのあたりからですね、まあ、市長の考えも、はい、そういうのを先ほど申し上げたようなことがありましたので、
はい、
まあ、ぜひ、まあ、お願いをしたいということで、まあ、吉本さん側に、まあ、交渉したらですね、
はい、
心よく引き受けていただきまして、
はい、なるほど、なるほど。逆に今そういう交流が深まってきてるってお話しされてましたけども、
はい、
逆に若宮さんがビブレホールで舞台に立つなんていう、はい、そんな展開もいつか見てみたいなと思うんですけども、
いえいえまあちょっとずっこけの練習からですね、
はい、
ですけど、まあそういった話もですね、
はい、
まあ駅でもまた公演をしたいですとか、
ああ、なるほど、なるほど、
例えば市長にも、まあ、また新喜劇に出ていただきたいです
ね、はい、はいはいはい、いいですね、はい、いいですね。
まあそういった、こう、はい、お互いの今後はですね、
はい、
交流を持てる、お話も、ちらほらいただいてますので、
でね、はい、
はい。
市長にぜひ、まあ、人面セックの中に入っていただいて。
なるほど、ね、なるほど。
はい、中とかいないですね、人面セックはですね。
ああ、
そうそう。
そうね、
そう中の人とかいないんですよね、
そうそう。
すいません、失言でしたよ。ということで、そしたらじゃあこの、はい、4名の方ですね、3年間という任期があるみたいなので、はい、まあ、いろんなところで福岡の番組で、はい、そして実際に壱岐に来ていただいて壱岐をアピールしていただけるということですので、
はい、
はい、
そうですね、
はい、若宮さんですね、
はい、はい、今後はまあ、こちら福岡でやるイベント、はい、壱岐でやるイベントにもですね、まあ、積極的にちょっと観光大使の皆さんにはご協力をいただきたいと、
はいはい。
ということで、今後、計画をいろいろとしてますので。
はい。
はい。
わかりました。そしたら、じゃあ、この博多駅のイベントもそうですし、この吉本芸人の観光大使の方々もそうですし、さらにですね、息が盛り上がっていけるように、
うん、
はい。若宮さんの戦略のもと、ね、はい。
はい。まあ、今年はまた大型連休も控えてるので、
そうですね。はい。
はい。まあ、今年は息に行こうということで、
はい、はい。
はい。いろいろと、そういった、プロモーションといいますか、
はい、
発信もですね、
はい、
やっていってますので、
はい、
福岡の皆さんは年に1回は、
そうですね、
はい、に来ていただいて、
もっと言えば、はい、春夏秋冬を来ていただきたいですね、
はいはいはい、
博多から1時間ですね、
はい、
夏だけじゃないですからね、
そうですね、でですね、ここでいつも若宮さんの近況を伺うコーナーがあるんですけども、ここはちょっとですね、はい、ちょっと僕たち2人の近況っていうわけじゃないんですけど、うん、
はい、
今の話のちょっと通ずるところでですね、
はいはい、
某テレビ局のですね、
はいはい、
某アナウンサーがですね、
うん、
ちょっと週末壱岐に来ていただいてまして、
うん、
それでちょっと一緒に飲む機会がありまして、
うん、
はい、その中でもまあ、なかなかファンキーな方でしたけども、
うん、
壱岐を非常に気に入っていただいて、
はいはい、
はい、何らかの形で3ヶ月に1回呼んでくれって言ってましたので
、
はい、若宮さんもご協力よろしくお願いいたします、
はい、ぜひまた来ていただきたいですね、
はい、そうですね、
私も、
はい、はい、面白い方でしたね。
そうですね。ツイッターで、すぐ、リプライしてくださって。
そうですね。はい。
いい関係がまた築けたらいいなと思ってるんですけどね。
は
い、
リプライしてくださってって言ってたんですけど、よくよく考えたら、同じ、ヴィーナスの中からリプライがあったという
。そうでしたね。
はい。そんな感じでしたけども。うん、ということで、はい、いろんな方にですね、一回足を運んでいただいて、良さをですね、持って帰っていただくっていう形が、これからもできたらなと、はい。はい。ということで、若宮さんのご検討を、はい、期待しておりますので。
はい。ありがとうございます。頑張ります。
はい。ということで、生き生き情報プラス通信、この辺で締めさせていただきたいと思います。若宮さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
生き島ポッドキャスト、
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。